カモン。
はい、こんばんは、こんにちは。
まあ、こんにちはかな。
はい、まあ、開幕から行こう、行こう。最近ちょっとだけ楽しいことあるけれど、一喜一憂してます。メンチを食べたいな。
今
日失敗やわ。ちょっと変えるちょっと
何を言ってるか全然わからない。一喜一憂中。
ちょっと、もう行こう行こう。
あ、流す。OKOK。
一喜一憂。そうなんですか。
うん、なんか一喜一憂メンチを食べたい。
あ、一喜一憂。
あ、一喜一憂ね。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。今日はさっきまで落語を見てました。あ、なんだか雪が出るような出ないような面白かった。
待って待って。メロディーマシやな。
まとまってなかったな。うん。
こうちゃんです。
あ、おばっちです。あ、なんか自分でこの後編集するんだって思うとなんかちょっと意識が若干変わってる気がする。
なんかこのなんか俺いつも歌の音声にリバーブかけたりするんだけど。まあ、それはまあおばっちがゆくゆくでいいと思うわ。なんかその分からんかったりとかしたら、
まあ、リバーブは
かけたり
大丈夫というかしょっちゅうやってる。
やってる。で、今回この音源からおばっちがおばっちエッセンスをもっと出していったらいいんちゃうかっていうので、おばっちが編集してみる。
なんか突如ね、そういう話になったよ。突如
なんか自分の限界を感じるような、なんか。
なんで？
自分の編集のやり方とかに、あと話のその、ちょっと音楽入れるタイミングだったりとか、なんかもう、凝り固まるというか、なんか面白い爆発がない。ま
あ、でも、自分のスタイルが確立されるとそうなるんじゃないの？そんな。毎回変えてても大変だしな。
やっぱりおばっちって突飛なことするやん。
突飛、なんか最近はもうその突飛さもない気はするけど。
いや、まあでもコロナ禍で退職って突飛じゃない？
そこを取り上げられちゃうとね。
すごい最近の突飛じゃない一番。
そうかもね。でも、あの、過去ゲストとして出演したことあるおばちゃんという人物も、あの、最近俺の身の回りでは退職が多いって言ってた。
ステップ。
あ、そうそうそう、あの、ステップという人だ。そうそう、ステップっていう人だ。はいはいはい、大丈夫。
自分で編集するからな、こういうの。
そうやな、忘れてたらどうしようとか思って。そう、ステップさんね、もう退職多いぜって言ってたんだぜ。
まあ、あれやな、身の回りの退職がちらほらあるっていうことや。
そう、だからそれもなんだろうな、突飛っちゃ突飛なのかもしれんけども、意外といるかもっていう説もある。
まあまあそうやな、意外とみんなコロナ禍でも行くんやなっていうのは感じたな。
まあなんか言うほど、いや、でもどうなんだろう、やっぱ場面によりけりだけど、全てがあのコロナによって制限されているというわけではない。
うん、逆にチャンスみたいな。
いや、チャンスとかじゃなくて、もう本当にやめなきゃまずいっていうような、そういうやつだから、今やめるしかないっていう、そうそう。ほらほらほら。汚染してるな俺が。
彼の話をやるとやばいな。別に彼に 何もないんやけど。
言ってもステップさん出たのも2年前とかそんなんや。
そうかな。
うん、だから あのね、取り扱い方じゃないけども、なんていう名前で出てたかも忘れつつあるっていう。ステップ3が思うには、まあ、次の仕事探していったらいいんじゃないですかと、うん、いつも通りに、うん、
そうね、バッチもなんか就活しとったけどな、さっき、
まあ、
教えてくれて、
うっすらね、してますよ、そりゃ、うん、それでいいんかなとか思いながら、まあでもやるしかないから、逃げの就活をしておりますわ。
落語良かったな。
面白かったね、うん、うまかった、みんな
落語見てきたんですよ。
なかなかね、見れるもんじゃない、しかも無料で見てしまったというこの、
うん、なんだろうな、お得というか、俺初落語やわ。
あ、そう、
うん、
なんか俺一回だけな、なんかの時に見たんだよな。大阪旅行に行った時に多分見たんだと思う。
え、ほんまもんのやつ。
ほんまもん、うん、
プロ、
プロフェッショナル、そうそう。
いやー、
なんかな、あの、相当練習したんだなっていうのが伝わってくるよね。
あれ、やっぱりな、かっこいいわ
な。最近板の上っていう表現をよく聞くけれども、
板の上立ってる人はかっこいいって言った
もん。俺、板って言われるとどうしてもスケーボーとかスノーボーとかそういうのを想像してしまうんだけど。
いや、ステージ、ステージ、
ステージの意
味ね。え、結構パコパコペコペコしとるで、ステージって。
ああ、パコパコね、
うん、なんか薄いというか、
ベニヤ板みたいな。
そうそうそうそう、
それで板って呼ぶんだ。え、それって結構コモンな、よくある言い方な。
そうやで。
へえー、あ、俺明日ちょっと板立ってくるわとか言うわけだ。
うん、ちょっと臭いけどな、そんなに言う人
臭いちょっと出ちゃってる。
で、なんか俺が好きなクリーピーナッツの上で板の上の魔物っていう曲があって、
うん、
やっぱステージの上は緊張するなっていう感じの。
あ、そういう
歌があるよ。
で、今日はそれを見て、板に立ってる人やっぱかっこいいと。
なんかさっきも言っとったけど、俺、あの、一番最初の女性の
落語が一番良かったと。良かったな。
めっちゃ歌っとったからな。
うん、良かったよ、すごく。
なんか、全員そうやけど、あの、正座で座ってる落語家さんの周りで、なんかすごい、一人しかおらんのに、二人、3人って役をどんどんしていって、
そう、
世界を作っとったな。
そういうもんだよな、あれな、
すごい。
こう声の切り替えとかがやっぱうまいことやってるなっていうのは思ったな、すごい。
それで一番最初の人が一番現代寄りなものをしとってん。
そうか、そうやな、そういう感じや。なんか他の人はほんと古典のやつだったな、聞いてる感じ。
他の人は、うん、そうやな、喋り方とかもな、へいへいみたいな、
ひいひいひい呼ばれた時の声がなんか割とルールあるっぽくて面白いな、うーみたいな。
そんなの
あったよ。ボンスキだったか、ナンスキが呼ばれた時の最初の一声がうーみたいな絶対なんか最初すんげえ声だった。あれがなんか個人的にはツボ。
やっぱりなんかその一人がいろんな役するから、それぞれ特徴結構強めよな。
そうね、ああ、特徴を際立たせて、
ゴンスケで言ったらみたいな感じや、
うん、
ちょっとおとぼけキャラみたいな。
そうやな。
で、その奥さん、カナイも結構ユダステレオタイプなカナイみたいな、はいみたいな、
うん、まあ強調してな、
うん、
喋、うん、り方
感じで、うん、言ったら一番そのあれな、桂三枝さんが作った赤とんぼやっとった女性の落語家は俺が絶賛してる、
うん、
あれはめっちゃ現代や、
うん、内容が、
そこも俺好きやな、
わかりやすいよな。
そう、 で、まああれ1本目がそれやったから見終わって、いやもう早くラジオしようってなったな。いやなんか分からんけど対抗意識があって、いや俺らもおもろいラジオやったらみたいな。
まあ対抗意識っていうか、なんか自分もな、なんか頑張りたいよなっていう思いにはなるよね。
うん、やっぱりステージで何かやるっていうのはかっこええわ。
そうか。
いや、おばっち、次もう確定やろ、ステージ。
まあ、もう確定してるようなもんだよ。ただ、実は、北ちゃんと二人で喋ってたんだけど、俺、やっぱり辞退しようかななんて、今でも吐いてはいた。
なんで？
なんか、まあ、余計なことを考えてるの。別に何も考えずにやればいいだけの話なんだけど。余計なこと考えて、まあでもなんか
恵まれたチャンスよ。
今日の話を聞いて、まあやっぱりやるだけやってみようかなって思ったかな。
うんうん、今日の話って何の？
だからそれを、その板の上に立つ人は
かっこいい。その一言でちょっと戻ってきた気持ちが。
っていうかその俺も今日見てたわけやん、歌舞伎を。うん、歌舞伎じゃね
え。なんかな。それ良くないんちゃう、その間違い。
いや、今日ちょっと本のコーナーも見ててな、あの歌舞伎、言い訳はいいって、OK。
そう、なんか変なペコがやめてるよ。変な
一人芝居。そう、その俺も見てきたわけよ、その落語、
うん、
で素晴らしいと思って、あ、やっぱステージに立つ人かっこいいっていうのは俺も同意見だから。
やんな。
そうそう、
いや、
かっこよくなるか、どんなになるか分からんけど、まあやるだけやってみようかっていう。
そうやで。
ただしな、記録には多分残せないんだよ。だから自分でなんか出る前にスタンド立てて自撮りでもしときゃいいんかな。おそらく誰も知人は見に来れないっていう。
え、
条件的にも
俺とかも
多分無理じゃない、日曜だし。
え、いけるんじゃない、
いけるんかな。まあなんか日曜出勤とかあったりするし、
あ、
いろいろな、なんか当番とか、
まあ、まあ、え、来週ぐらい、再来週
29日だよ。
え、1ヶ月後ぐらいか。
そう、まだ時間はあるんだよな、ちょっと、
うん、え、でももうちょっと練習するのな、おばっち。
それな、何をってないんだけど。
まだ何も決まってないんじゃん、ほぼ。
そう、何の曲にするか、どういう流れにするか、やり方はとか何も考えてない。
いや、なんか
自分で聞き直しながらちょっとシミュレーション考えたりはするんだけど、いまいちしっくりこなくて。
なんかそれが決まったら機材とかの確認とかもすんなあかんかもしれないし、向こうの方と。
まあね、うん、
こういうの持ち込んで、こういう音流せますかみたいな。
うん、
いや、なんか今日ふとその車で帰ってきとった時に、いや、なんか俺ステージ立ちてって一瞬思ったけどな。
急に、うん、その段階で。
そう、まだ落語見てない段階で。
なんでなんやろな、それな。
何やろな。
もうその段階で今日は落語を見るっていう意識があったんだ。
いや、知らなかった、落語やってるの。なんか最近、今週でも結構ギター弾いた。
あ、そう。
うん。で、あと、ラジオトークっていうさ、アプリ知ってる？
ちょっと。
なんか、それもポッドキャストも配信できたりするやつなんだけど。
うん。
なんかそこで、結構俺が好きな、なんていうの、話し手さんがライブとかしとってさ、
うん、
なんか、やっぱかっこいい、なんていうのな、親しみ深くていいなんて、俺ももうちょっと光り輝きたいなって思う、
うん、
思った。うん、なんか最近映画とかも見るからかな、映画見てもいろいろ感想はあるんやけど、でも今日確信に変わったのは落語家さん見て、
ステージに立ちたいっていう思いが、
うん、かっこいい。ちょっとまだ何もできへんけどな、今日 今日はそんな感じやな、とりあえずな。
そうね、
現状の気持ちはな、なんか特に なんか話したいことあるんやみたいな言ってなかった。
ああ、話題は用意してきたみたいな言ったな。まあなんか2個選択肢あってちょっとそれ決めてなかったんだけど、話の流れ的にあのふさわしい方を選んだんだけど、うん、なんか面白い物語とかってどうやったら思いつくんだろうなっていうつぶやき、最近なそのまあ、YouTube はあの例によって毎日チェックしたり見たりしてるんだけど、でまあ好きな人の、まあ、新しい動画がアップされて、でそれが、まあ、なかなか面白い、今回も面白い話だったよ、まあ、ミステリーの話なんだけど、その話が、まあ、実にリアルによくできてて、
うん、
面白かったよ。でそういう不思議な話とか世界観とか物語ってどういう風に考えるんだろうっていう、やっぱり似たような話とかなんだろう、いっぱい読んでそっからなんか再構築していったりするのかなとか。
脚本的な話？
そうそうそう、物語的
な。作家
やな。まあ曲作って自分自身その歌詞を考えるっていうのもあったけど、なんかやっぱ物語があった方が書きやすいんだよな。まあ、その物語、そもそもの物語とか、なんかどういう風に考えるんだろうなっていう、みんなそういうことを作っている人たちは。なんかさ、こうちゃんは最近映画とか、まあ、いっぱい見てるけども、
うん、
なんかそういうのを見ながら自分自身の物語作れそうな感じする。
なんか俺が書くん？
まあまあその作りたいっていう思いがなければそうはならんとは思うけど、 やってくださいって言われたらできるかなっていう。
何でもいい。
何でも、自分が書きたいような話。
書きたいこと、
まあ物語。
メッセージ性とかはなくてもいいんだ
けど。別にそんな、まあ、いやまあやっぱどうせ作るんだったらそれは面白いものの方がいいけど。
ああ。
俺はな、それを今なんか物語作ってみてって言われてちょっと面白いもの作れる自信がなくて、
なんか俺最近自分もやりたいとかこれを大事にしていきたいみたいな気持ちあるものがあって、なんかひたすら面白いやったら面白いを追求する、かっこいいならかっこいいを追求する、かわいいならかわいいだけを追求してなんかやりたいなっていうのを思って、
なんかもう本質を突き詰めていくみたいな。
なんてやんの、まあそうやな。なんかでもな、なんかうまく伝えられへんな。最近ワイルドスピード見たんや、
うん、
多分一番
一番最初の
最初のやつ。なんかそう、車のレースシーンとかってさ、
うん、
でもクソ速いんよ、なんかもう200キロ出てるとかそのぐらいの、うん、でなんか言ってるもすごい非現実的で非日常ですごいんやけど、なんか分かりやすいんや、極端やん、
うん、
もうなんか極端でそのすごさを伝えてくる感じのシーンや、それは、
うん、
でも何やろな、そのでテレビとかってさ、その極端っていうのが分かりやすいからさ結構多用してると思うね、
うん、
なんてやろな。だからさっきのさ落語でもさ、そのステレオタイプの すごいちょっとおとぼけな人とか女性でなんか「はい」みたいな、すごいもうそういう分かりやすさ、
うん、
とか俺あんま好きじゃないんよ。
あー、分かりやすさが好きじゃないと。
なんて言うんやろな、俺が最近めっちゃいいなって思ったドラマが、あのコントが始まるなんやけど、まだ見てないから
見てないな俺。
なんかあのそのドラマはコントをどんどんやっていくトリオの話なんや、
うん、
で20高校卒業してから28ぐらいまで10年間トリオとして、まあ、トリオになったのは20歳ぐらいからなのかな、
うん、
今夢を追っていくっていう話なんやけど、なんか爆発的にコントがその面白いとかでもなくて、
うん、
やっぱ売れてないんよ、そのさにくすぶっとるんよずっと、
うん、
でもなんかなんて言うんやろな、でも全部結構リアルがあって、そのテレビの悪いとこがないっていうか、テレビのその極端を好む姿勢とかがないんよ。
極端にして分かりやすくして伝えるみたいなやつではない。
う、うん、
もっとリアルなものを作って、
もうちょっと言葉にできない小田和正状態なんやけど、どういう、俺がやるとしたらすごいなんかあるあるで、あるあるっていうか日常に現実に即していて
リアルなものを
作りたい、追求する系がいい。
まあ、なんかもう一連の話を聞いて、今まで俺が掴んでいたそのこうちゃんの価値観みたいな方向性になんかすごい沿ってるなっていうのを感じても、なんか作り物よりリアルの方が好きとかそういう考え方。なんかラジオもさ、なんかこの前さぶちかました時、こうちゃんがもうその全てをカットしてしまうんじゃなくて、そこの部分そのぶちかましたとこをピーで隠して空気感だけ伝えるみたいな、その方がリアルでしょみたいな。
なんかでも今日の落語こそ俺良かったんじゃないかなって思うけどな、落語とその見てる人たちの雰囲気とかも含めて、なんかこのタイミングでこの人ら笑うんやみたいな、あここで、あ携帯鳴っちゃうおばちゃんいるんやとか、
うん、
あでそういうはけ方するんやみたいな、なんか一連俺面白かったような、
うん、そうやな面白かったな、
あこういう年齢層のお客さんが多くて、あこういう人たちってこういうとこで笑って、あみたいな、素朴やったけどな、
うん、
ちょっとな、俺多分あんな感じの話かも、書くんやったら
今日体験したことみたいな話ってこと、
うん、でもなんか刺激が強いのが好きな人が多分面白いって思われへんと思う、俺が書くようなもの。
リアルな話ね、
うん、なんか刺激強いのがやっぱ好きな人って多いと思うけどな、アクション好きな人はやっぱ刺激強いの好きやろ、うん、
その方がやっぱ目立つしな、
でもそうなんか分かりやすいからな、
やっぱこう日常系のってそれも面白いけど、まあ毎日俺たちが体験してるのってまあ日常のリアルな方だから、やっぱ架空の方にはそういう分かりやすさとかなんか目立ちやすさとかそういうのを求めてしまう方が多いんかな。あると思うけど、
まあ、でもうーん難しいけど なんか俺らってどういう人らなんやろ なんか最近思うのがさ、俺らは俺らが普通と思ってるけどさ、まあなんていうの、普通と思ってるって、まあ、
普通かどうかちょっと
難しいけど
庶民ではある、
なんてでもこの知らず知らずに培ってきてしまった物差しみたいなのがあると思うねん、
それな、
まあ、偏見とも言うかもしれんけど、でもそのなんていうんや、俺が前使った言葉で言ったらさ、その まあ、俺らも特権持ってるかもしれんけど、また別の特権を持ってる人らとかってさ、その人らはその人らの生活が普通やん。
うん。
だから、もし俺が書いた普通の話ってその人からしたらくだらんって思うかもしれんし、おもろいって思うかもしれへんしとか、考え始めるともう面白いし難しいなって思ったりするな。
うん。
最近さ、まあ、職場でさ、同い年ぐらいの女性の方が、なんか別にそんな接点ないんや、仕事一緒にするとかないんやけど、その仕事行く出勤と退勤のタイミングがなんか若干重なる時があって、出勤なんやけど、
うん、
なんかあれこの人やんなみたいな、その同いぐらいの女性の人やんなみたいな、
うん、
なんかそれなんでそう思ったかって言ったら、なんか BMW のすっごい高級っぽい車を乗っ取ってんな。
あ
ー、おおみたいな。俺も車詳しくないけど BMW ぐらいは分かるやん、なんとなく、
うん、
なんかすごいそういった特権のある方なんかなみたいな
そういった言い方よくないけど
なんかいい育ちの人なんかなみたいな、
うん、
でその人でも普通の社内っていうか職場の中ではなんか普通に普通なんやけど、なんか節々に出てしまういい育ち感というかもあったりとかして、
うん、
この人の普通ってなんなんやろなみたいなちょっと考えたりしたな。
普通の基準が違ってそうって思った
んだ。この人どんな感じで育ってきたのかなみたいな、
まあ、俺らとは違ってそうかもしれんな、もしかしたら。
まあなんかな、俺らが実家にある車乗らせてもらうっていうのがただ BM なだけやろな、普通に。
そうかもしれない。
そんだけなんやろうけど、でもなんか、ごめんごめん、どうでもいいわ。俺の日常こんなんや。おばっちゃん、なんか面白い話は聞きたい。
いや、別に。なんだろう、俺が書きたいんだって思ったとかそういうわけじゃないんだけど、なんかシンプルな疑問もあるし、まあなんだろう、ちょっとそうだ、面白い話っていうか日常に潜む不気味な話みたいなのを書いてみたいっていうのはちょっと思ってた。
不気味、
ミステリーチックというか、なんかパッと見パッと見たところ、いやいやどこでもある話でしょみたいな、いや何もおかしくないよなんだけど、なんか事細かに見ていくと、いやここおかしいじゃんみたいな、なんでここ、こんなおかしいことしてるのみたいな、そういうちょっとした発見からよく調べていくと実はみたいな、そういうミステリーみたいなものを作ってみたいなっていう思い
は。なんかそれ、なんかネット上にあるなんか実は怪談話みたいな、そんなんじゃなくて、
まあそれに近い。
なんかあるくない、ネット上に。
あるある。
なんかあれ今のところおかしくないですかみたいな。
そうそうそう。
もう一回聞いたらあれみたいな。
まあなんかそのお分かりいただけただろうかとはちょっと違うんだけど、それは本当に一瞬で終わるやつだけど。まあ、そうやな、なんかそういう
日常に潜むものか。
俺はそんな本気で思ってないんだけど、
さっき図書館も行ってやん、
うん、
なんか、まあ、まあ小さな図書館やから本少なかったけどさ、なんかパーって背拍子眺めとるだけでもいろいろなんか考えさせられることがあってさ、
ほう、
なんかまあ最近ちょっとコロナのワクチンが俺中でなんていうの、チケットとか回ってきてさ、チケットっていうんかな、クーポン分からんけど、でなんか 家族の中でもうつうたへんみたいな話があってさ、なんか薬とかワクチン薬がちょっとだけなんか頭に引っかかっとったんやろな。で背拍子にもなんか薬のやつがあってさ、薬の起源ってなんなんやろなって思ったけど、
起源ってその遡っていくってこと？
そう、なんか大学の時に、うん、なんかその山というか植物が薬の起源だみたいな、樹木とか植物が、
うん、
みたいな先生がおって、まあそうなんだろうけどなみたいな、なんか例えばクスノキってめっちゃ身近な木やけど、クスノキではあのクスノキってシナモン系なんや、
うん、
でしちゃうかもしれない、あでもシナモン系や、シナモン系やね。ですごい匂いとか強めなんや、あの葉っぱちぎって匂い嗅いだりしたら、
うん、
でそれがその成分が結構自らを奮い立たせたりするような要素があるみたいな教えられたことがあって、ただこういうのを生成していったらなんか薬になったりするのかなとか思ったりしとったんやけど、
うん、
これはどう？日常に潜む薬というものを実は調べてみたら、
それはそれで面白いと思う。
面白い話になるね。
なると思うよ。薬の起源、
うん、
まあ、なんかキノコとか草にしろさ、大半がまあ人間にとっては有害なものが多いんだろうな、きっとな。そんな中でも体にうまいこと使えば、まあ、そのよく作用するっていうのを、まあ、本当多分昔の歴史のトライアンドエラーだったんだろうなっていう。
たくさんの動物や人間が死んでいったんじゃない？
これ効くかなとか試してみるしかないやんか。前から見たらそんな。その試していく中でこれは OK、これ有効に使えるって。だんだん分かってきて。これは無理だ、失敗して痛い思いして分か
る。なんか西洋医学と東洋医学みたいなのあるやん、
うん、
で東洋医学漢方とかあるやん、
うん、
なんか漢方とかまだそんな感じじゃない？聞く人には聞くけど聞かん人には聞かんみたいなのない？
まあ個人差ありそうなイメージはある。
なんかこれでみたいなのよく聞くけど、でもなんか今大学とかそういうなんていうのとこで教えるのは西洋医学やん。
基本そうなんだろうな。
まあもう一部というかそういう漢方とかやってる人もおるんやろうけどさ、まあそんなこともないか、漢方もあるか。ちょっと専門家じゃないからちょっとその分野分からんな。
何が言いたかったんだ。
え、日常にあるよく見たら怖いものを作りたかったんじゃない。で、俺が薬ってでも怖いもんじゃない。
ああ、使い方に驚くかな。
絶対怖い歴史あったと思うけどな。
うん。だって間違った使い方とか間違ったものを使ってしまったら命に関わるかもしれんし、まあつぶやきやな。
ちょっと面白い映像を見て俺もそういうのを作れへんかなって思った感じ。
そうやな、まあなんかなんやかんやで動画とか作ってきてるけど、なんか未だにどうなんだろう、
満足してない。
まあ誰にも見られてないのが現状かなっていう。
やっぱ見られるとこまでが一つなの、バッチ的には。
いやまあそこから先は高望みなんだけど、
うん、
全然作ってるだけで楽しいやっていうのが今までだったんだけど、 なんだろうな、まあ、やっぱ面白いものって注目浴びて、でそれがまあお金につながったりとかしてるのを見ると、はい、1回ぐらい注目浴びれるようなものを作ってみたいなっていう願望はまああるよな。
俺そこ俺さっき言いたかったの、そう、なんか今ってめっちゃ雑念入ると思うねん。
うん、
なんかビジネスとかにさつなげちゃうやん、俺とかでも、
うん、
おまっちの今の話でもなんかとかじゃなくて、かっこよさとか面白さだけを考えてなんか作りたい。
あ、そういうことか。
うん、広告とか金をどうやって手配するかとか、もうそんなんじゃないねんみたいな、そこじゃなくてなんか自分たちで作って、自分たちが納得いく面白いものを作るみたいなのをしたい。
俺今までその作ってたやつは割とその両国線で作ったつもりではある。
うん、
その中でも無意識になんかそういうの混ざってたかもしれんけど、そういう雑念も。だからやっぱそれを貫くのってやっぱそれなりに、
いや辛いと思う
し、硬い意志がいるような気がするな。ずっとやるとなるとやっぱ途中で虚しくなるもん。なんかこんなのやってて何でやるんだろうって、ちょっと壮大な自己満足だからね。
まあ認められる人はな、なんか早くに認められる人はええなと思うけど少ないよな。
まあまあまあそんなところだ。
ベートーベンだって死んでから認められた。
そうなんか。
ベートーベンと、もう一人おるやん。
モーツァルトのこと？
モーツァルト。モーツァルトは早くに才能を認められた。何分？
もう40分になる。
まあいい感じやな。ちょ、俺がなんか今日グダグダ喋りすぎた。なんかまとまってもない話を。
まあ今日はまとまりようがなかったよ、どうやっても。
なんかでもこういう話したらボウムラめっちゃ喜んでくれるんやけど。
そうなん。
なんか昔めっちゃ言われたのが、なんかお前はそういうなんか言葉にできてない感じが俺好きやのにみたいに言われて、卒論書いてる時とかに、なんかまとまろうとしてないみたいな、なんか分かりやすさばっか求めてないみたいに言われて、
うん、
いやそうやな、最近はもう分かりやすさめっちゃ求めてるなみたいに言ったら、いやなんか昔のああいうなんか言葉にできない感情とかを言葉にしようとする姿勢が好きやったのにみたいな、
うん、
言われたから今日はボウムラ得な回やったと思うで。
まあでも今日はそうだね、まさにそんな回だったの。
そう、
言葉にできないようなことを言葉にしようとした回。
あとはこっからおばっちがどう編集するか
みたいな。苦が重い。
いそんな重く考えんでいいやろ。
もう超適当に編集してやるからな。
いやなんか適当っていうかさ、まあなんか俺もそんな味付けせえへんからな、素材そのままみたいなのがあるから。だからあのステップの名前ぐらいは隠してあげてほしいけど。
そこはもちろん。
いやなんかある？
ないない。
俺でもやっぱりな、初期の頃あれ言っとってやん、このラジオは皆さんで作り上げていくラジオですね。
あ、やってたな
俺。あれまた言った方がいいと思う。
まあ、
言う方がいいんかな。
念押しじゃないけど、リマインドじゃないけど。
そう、2ラジオ、4ラジオ。
初心に戻ろうみたいな。
gmail.com まで連絡、メールくださいねってやつ。
このラジオは、リスナーの皆さんと一緒に育てていくラジオを目指しています。ぜひ、お便りをお願いします。
まあ、今日なんかいろいろそれについても話したいこととかあるけど、今日は終わらしとこうか。
そうやな。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。